新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえ、日から日へと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の民の中で。アーメン。
アーメン。
それではどうぞお立ちください。賛美をつなぎましょう。賛美歌の391番を歌います。あれ、
うん、
あ、ごめんなさい、7番だ。次のやつが間違えちゃった。
我は聖霊を信ず、聖なる行動の
ではもう一つ賛美を歌いましょう。賛美歌の391番ですね。罪から私を清めてください。
まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。
私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、
あなたの本命に悪であることを行いました。
それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく
裁かれるとき、あなたは清くあられます。
ああ、あなたは心 心の内の真実を喜ばれます。
それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。
秘則をもって私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。
私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。
私に楽しみと喜びを聞かせてください。
そうすればあなた方が奥泣きになった胸が喜ぶことでしょう。
御顔を私の罪から隠し、
私の頭をことごとく拭い去ってください。
神よ、私に清い心を作り、
揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。
私をあなたの御前から投げ捨てず、
あなたの聖霊を私から取り去らないでください。
あなたの救いの喜びを私に返し、
喜んで使える霊が私を支えますように。
私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。
そうすれば罪人はあなたのものに帰りましょう。
神への生贄は砕かれた魂、ご一緒に、
砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。
アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大阪牧師から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。ハレルヤ。天の父なる神様、恵みと憐れみにあなたは富んでいらっしゃる。あなたは私たちを受け入れ、ご自分の愛する御子の命によって清めてくださいました。私たちの罪がどれほど大きかろうと、あなたの恵みはそれをはるかに覆って大きいのです。あなたの今憐れみのもとに、私たちはあなたを父と呼び、あなたは私たちを子と呼んでくださいます。私たちのうちにやって御霊もあなたをアバ父よと呼びます。どうぞ私たちがあなたにいよいよ御霊によって信頼し、あなたを愛する心をうちに持つことができますように、どうぞ助けてください。主よ、弱き者に力を、おずる者にあなたの平安を、そしてこのおぐらき世に光をと歌いました。どうぞあなたが私たちをあなたの御霊で満たし、この暗い世にあなたの光を輝かせるあなたの器として、どうぞ送り出してくださるために、どうぞまず私たちをあなたの礼拝の中であなたの御霊によって満たしてくださいますように。誠に御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制だとあなたは教えてくださいました。どうぞこのような良き御霊の実を私たちのうちに、どうぞ聖霊の力によって豊かに実らせてくださいますように。昨日来の雨によって日本は本当に多くの方々が水害で苦しんでいます。命を落とした方もたくさん出ました。願わくは主よ、あなたがこの世界を顧みてくださって、私たち主のために力をお与えくださって、あなたがお作りになった素晴らしき良き世界に、そこで私たちが持っていたこの全ての作られた世界を正しく収める力と知恵を我らにお与えくださいますように。そしてあなたの愛によって私たちを満たし、どうぞあなたの皆をこの悩み多き 世において表していくことができますように、どうぞ助けてください。あなたの御名は、あなたの御心は正しく、そして広く私たちの上に及んでいます。願くば私たちの心をあなたの心と一つにし、あなたの愛で満たし、聖霊の力によって私たちがあなたへの、そしてこの世界が新しく救われる日のための希望に満たされますようにお願いいたします。今日も私たちは日々の歩みの中からこうして時を性別してあなたの前に集いました。どうぞこの時を祝福し、この礼拝の中にあなたの臨在を満たしてください。一人一人にお触れくださって、傷んだところをあなたが癒し、弱ったところをあなたの新しい力を持って満たし、病んだところを癒してくださって、聖霊の力にあふれて私たちがこの場を立ち上がることができるように助けてください。お触れでいらっしゃる方があるならば、どうぞあなたがその足をお守りくださって速やかに送ってください。また今日さまざまな事情で礼拝に来られない兄弟姉妹がありますが、おのおのにあなたの助けとまた支えがあって、どこにあってもあなたを礼拝する心でこの日を送らせてくださいますようにお願いいたします。感謝を持ってあなたの御手に委ねます。続くおのおのの祈りにあなたの親しき帰りにがありますように、委ね感謝して愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめ感謝します。あなたが私たち一人一人の祈りを聞き、また答えを備えてくださるから感謝いたします。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方です。あなたは私たちをあなたの御霊を持って満たし、あなたの御用のため用いるとおっしゃいました。どうぞ私たちが自分の古い殻を砕き、そしてその中からあなたの栄光が輝き出しますようにお願いします。 感謝を持って御手に委ね、祈られました一人一人の祈りに心を合わせ、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それではどうぞお立ちください。グレイズを歌いましょう。
イエス様の十字架の地で私たちは神の子供とされました。この恵みを心から褒めたいましょう。主イエスの十字架の地で、
では今日のメッセージのための聖書箇所を朗読してもらいます。
地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もいます。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生きる神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。以上です。
それではこの岩の上にと題しまして、大沢牧師からメッセージをいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
いい天気で感謝ですね。洪水で、大雨と洪水でね、苦しんでいらっしゃる方がいることを忘れることはできませんけれども、でも神様が私たちを通して、ご自分の技を成してくださるように、神様の愛と憐れみが流れていくことを心から願っています。はい、それでは、今日も聖書からメッセージに耳を傾けましょう。今日のアウトライン、いつものようにここに出しました。あなたは私を誰だと言いますかと。 But whoDo you say I am? 私が誰だとあなたは言いますか。そして2番目は、あなたの岩の上に、神様は、ご自分の教会を建てる。そして、あなたは御国の鍵を任されているっていうことです。はい、今日の、主人公はイエス様とペテロですね。ペテロっていうお弟子さんは皆さん大好きでしょ。とても私たちにこう身近に感じられるキャラクターですよね。調子が良くて出しゃばりで、そして目立ちたがりで、そして失敗が多いという、自分は強いと思い込んで出ていくんだけど、つい途中で怖くなる。そんなちょっと愛すべきキャラクターであるこのペテロのことが、インターネット上では最近あだ名がついてる、テヘペテロっていうまたやっちまったんですよ、ペテロなんですけど、ペテロっていう人はよくローマカトリック教会では教会の初代教皇と呼ばれていて、 そしてペテロのその教皇権が今の教皇様までずっと受け継がれているんだというふうにカトリック教ローマンカトリック教会では言われます。でもこのペテロという一人の人物、私たちと同じようなこの人がその信仰告白を通してイエス様にとてもとても褒められた、まあ、それが今日のエピソードなんですね。まあ、この後でペテロは今度は怒られていくんですけれどもそれは次回ね今日はペテロのいいとこだけ読みます。さてイエス様、この出来事が起きたのはピリポカイザリアの地方です。皆さんこういうの時々聖書の地図を見てね、聖書の方に後ろに地図がついてます。でイエス様が活躍した時代の地名はイスラエルというキリスト時代のパレスチナなんて書いてあります。でピリポカイザリアっていうのはガリラヤ湖よりも北に行ったところなんですね。カイザリアって港町じゃないのっていう人いるかもしれませんが、あれとは別のカイザリアなんですよ。海岸の、ね、港町のカイザリアっていうのはヘロデが治めている地方のカイザリアなんです。で上の方はピリポカイザリアっていうのはヘロデ王の兄弟だったピリポが治めている地方、そこにもカイザリアっていう、だからカイザリアって2カ所あったんです。でこちらピリポの治めている北のカイザリアです。ガリラヤ湖の真北にあります。そこにイエス様は弟子たちを連れて、出かけられた。その時のことです。イエス様は弟子たちに質問をされたんですね。イエス様の方から弟子たちに、質問をなさいました。あなた方は私を誰だと言いますか。最初に言われた質問は、人々は人の子、つまりイエス様のことを誰だと言ってますかということで、いろんな面白い答えが出てきてるんですね。弟子たちは答えます。バプテスマのヨハネだという人もあり、もちろん違いますが、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また他の預言者の一人だと言っています。面白いですね。昔いた人がまた出てきてイエス様やってるってまあそういうふうに考えたら、まあ、今でもいるじゃないですか、誰それの再来みたいな言い方、日本でもよくしますよね。昔偉大な人物がいて、その人と同じような力を持った人が後の時代に現れると誰それがまた出たっていう、まあ、そういう言い方ですよね。これでもちろん聖書の中にはエリアがもう一度終わりの日にやってきて人々を信仰に導くっていう予言がありましたから、まあ、だからそのエリアが現れたんじゃないか。まあ、実はこのエリアはバプテスマのヨハネとして現れてるわけなんですけれども、でもここで人々はいろんな答え方をした。でその質問答えにイエス様は満足できなかったんでしょうね。イエス様はもう一つ質問しました。15節でイエスは彼らに言われます。あなた方は私を誰だと言いますか。この質問は私たち全てのクリスチャンに向けて聞かれている質問でもあります。すると弟子を代表してシモン・ペテロがやっぱこういう時にスッと出てくるのがペテロですね。一番に答える、はい先生、はいはいはいってね、そういうタイプの人いるでしょ、教室にすぐにね一番に答えたい。シモン・ペテロが答えていった、あなたは生ける神の御子キリストです、そう答えた。するとイエス様はピポンピポンとはおっしゃらなかったけども大正解だと、イエスは彼に答えて言われた、バルヨナシモン、あなたは幸いだ、多分肩叩いたねあなたは幸いです。バルヨナっていうのはヨナの子っていうことです。で、あなたは幸いです、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではない、天にいます私の父です。そう 行って、ヨハコバレた。つまり神様が、天の父なる神様がペテロに聖霊による導きを与えてこの答えをさせたんだってイエス様は受け取ったんですね。ペテロちょっとびっくりしたかもしれません。ペテロそこまでの意識を持ってこの答えを言っただろうか。あなたは生ける神の御子キリストです。そしたらイエス様がめちゃくちゃ喜んじゃったんですよね。さあこれを見て私たちもイエス様からあなたは私を誰だと言いますかという質問を受けたらこの答えを言えばいいですね。これ模範解答です。あなたこそ生ける神の御子キリストです。つまり神は生きていらっしゃる。そしてその神様とイエス様、あなたは同じ方ですって言ったんです。生ける神の子っていうのはその神様と全く同じ実質をお持ちの方だと。イエス様に向かってペテロはそう言った。生ける神、つまりイスラエルのこの聖書の中で明かしされてきた今生きて力を持ってこの世界を作りすべを収められている生きている神様と全く同じ実質を持たれた方、生ける神の子です、あなたは。そしてあなたはキリストですって言った。キリストってもちろんこれペテロはあのメシアだって言ったんですよ。キリストっていうのはギリシャ語だから、あのヘブライ語ではマシアハって言いますからね。ですから油注がれた方です。でそれは救い主という意味でもありました。生ける神の実質をお持ちの方、そして油注がれて神の御子キリストとこのように表された方なんだ、ペテロはそのように答えた。で今日一つ目のポイントは私たちも本気でそう思うかということです。私たちはイエス様のことを誰だと言いますか。生ける神の御子キリストです。本気でそう答えられたら私たちはイエス様から大いに喜ばれると思います。私たちって時々そうは言ってはいるんだけどそこまでの意識を持たずに言ってるっていうことはあるでしょ。例えば今朝も使徒信条を告白しましたよね。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちより蘇り天に昇り全能の父なる神の右に座したまえ賢より来たりて生ける者と死にたる者と裁きたまわん。イエス様が再びこの世界に来られてこの世界のすべてのものをお裁きになる裁き主として今度は来られるんだということを私たちは信じますと言って告白しています。本気ですか。いや本気なんですよね。私たちはみんなそうだと思います。本当にそう信じて大丈夫だよね。告白しているんですよね。主は来られる、再びこの世界に来られてこの世界を正しく裁かれる方なんだ。生ける神の御子キリストが再び来られる、私たちはその方と会うんだ。本気でどこまで私たちは信じ告白していることでしょうか。イエス様が聞いているのはあなたはどう答えますかということなんです。私たち一人一人がそれをきちんとこうイエス様の質問に答えられることをイエス様はなんと心待ちにしてなんと喜んでくださることでしょうか。2番目、イエス様はペテロの答えを喜んで、そのご褒美を与えられました。18節です。では私もあなたに言います、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。これ一つ目のご褒美です。 あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。ここを気をつけなくちゃいけないのは、ペテロという一人の人物の上に教会がドーンと建てられていると思ってほしくないということです。なぜなら、18節のところで、あなたはペテロです。でギリシャ語だ星印が、新改訳聖書だと星印がついてて、アスタリスクついてて、下にギリシャ語でペトロスと書いてありますね。そして次に、私はこの岩の上にっていうところは、ギリシャ語ではペトラって書いてあるんです。違う言葉なんですね。でしかも、この時イエス様はギリシャ語では話しませんでした。つまり、あなたはペテロですって言ったんだけど、イエス様は実はペテロのことをペテロとは呼んでいないんです。ペテロにつけられた本当のあだ名は、ややこしいな、シモンにつけられた本当のあだ名は、ケファなんですね。ケファです。これが、ペテロが本当にイエス様からつけられたあだ名です。だからパウロもペテロのことはケパって呼んでるんですよ。ケパ。そしてそのケパっていう言葉は岩を意味していません。小石のことなんです。岩の石のかけらのことなんですね。それがケパなんです。ペテロでギリシャ語にしちゃうと小石っていう意味もありますが、岩っていう意味も両方あります。ダブルミーニングです。でペトロスとギリシャ語でここには書いてあって、私はこの岩の上にっていうと、なんかペテロの上に教会が立った感じがするじゃないですか。でも実はそうじゃないんですよ。イエス様はあなたはケパですって言ってるんです。そして私はこの岩の上にって言った時には、そのケパ、小石である彼が告白をした信仰に、これこそが岩だと言ったんです。信仰の岩なんですね。だから聖書ははっきりと、あなたはペトロスです、私はこのペトロの上に私の教会を建てますとは言いませんでした。聖書のどこを見てもそうは書いてありません。ペトロの岩、ペトラっていうのは、このペテロが、小石がケパの信したあなたこそ生ける神の御子キリストですという信仰告白を表しているんですよ。この信仰を持つ人たちの上に教会が打ち立てられる。この信仰の上に教会が打ち立てられるんだ。私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。ハデスっていうのは死の力のことですよね。死の力も教会には打ち勝てません。教会は死を打ち破って、そして前進していく、勝利していく、それがキリストの教会なんだ。でもこれはペテロの告白した信仰に、その教会が立て上げられていくんだ。つまりペテロはその教会のリーダーになっていくんだということです。私たちもまた同じ信仰に立たなければなりません。私たちもまた岩を持つことができます。私たちはこのペテロと同じように手兵です。手兵王様だし、手兵皆さんですね。失敗が多く、よく転び、とても弱くて、威勢はいいけれどもすぐに流氷ダビで湖にジャボンと沈んじゃう。そんなペテロと同じような小石ですよ。でも私たちに神様が聖霊によってこの信仰を与えてくださるならば、私たちはこの信仰によって死の力さえも打ち破って進んでいく神の教会として前進できるんだと。そうイエス様はその信仰を喜んでご褒美をくださいました。ハデスの門もそれには打ち勝てません。その通りです。
イエス・キリストこそ生ける神の御子である。イエス様こそ生ける神の御子キリストである。その神の御子がご自分の命を捨てて私たちの罪を背負い十字架の上で完成した、その御業を成し遂げてくださった。そこに私たちの信仰が乗っていきます。そしてイエス様は3日目に復活されて弟子たちに現れました。イエス様の十字架と復活がまさにこの信仰の岩の上にその土台となって私たちを新しい人生に導いていってくださるのです。そして続いてイエス様はペテロにもう一つの約束を与えられました。19節です。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。これもあなたにって言われているところです。これ誤解しないでくださいね。これペテロ一人に教会の権威が与えられた。ローマカトリック教会はこの御言葉を土台にして、要するに教会の外には救いはない、このローマカトリック教会、つまりペテロを始まりとしてそのペテロの主意見に支えられているこのローマカトリック教会だけが救いを与えられる教会だって言ったんですね。そして中世の時代では教会がこの人は救われていると言えばこの人は救われていないし、教会から破門すればその人は地獄に落ちるって教えてたんですよ。だから教会に認められるために一生懸命賄賂が使われました。寄進がされました。土地が寄進されました。寄付されました。まあ、そういうことをやってローマカトリック教会はもうすごい力を持ったんですね。でもこれはそういう意味でしょうか。あなたに天の御国の鍵をあげます。これはイエス様がこのペテロの信仰の上に私の教会を建てるといった言葉の続きで語られていることです。つまりこのイエス・キリストを神の御子キリストと信じる信仰によって建てられた教会にその天の御国の鍵が与えられているということです。ペテロ個人ではありません。なぜなら同じマタイの福音書の18章ですね。今読んでるのは33ページですが、36ページは開けてみてください。ペテロだけが、そしてローマカトリック教会だけが天の御国の鍵を持っているとしたらこれはどうなるのでしょう。ですか、18節です。まことにあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、まことにあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。ここではペテロに語られた地上でつなぐと天でつながれる、地上で解くなら天においても解かれるという言葉が教会全体にここでは適用されていますね。つまりペテロ一人がイエス・キリストから与えられた権威によって人々を罪人、あなたは許されたもの、そのようにつないだり解いたりすることができる権能をペテロ一人が受けたのではない、それは教会に与えられているんだと。キリストの教会っていうのは制度化された教会ではありません。誰でもイエス・キリストを生ける神の御子、そして油注がれ十字架の上で命を捨てて私たちのために復活した、この信仰を持つ全てのクリスチャンがこの地上において解く、つなぐ、 この権能を委ねられているんだということなんです。ですから私たちもまた御国の鍵を任されているということになります。皆さん鍵任されるの好き？鍵任されるってある意味権利ですよね、特権ですよね。つまり鍵開けて好きな時に自由に入れる、出入りできるってことです。そして閉めて閉め出すこともできるってことです。でもそれを預けられたということはとても大きな責任もまた任せられたということではないでしょうか。鍵持ってるのにね、求めてる人が入ろうとしてるのにね、鍵開けるのを忘れてさ閉め出しちゃってたら、それは鍵を持ってる者の責任になるでしょ。教会に入れてくださいという人たちがいっぱい巷にあふれているのに、教会がその鍵を使わないでドアをロックアウトしてで昼寝をしていたら、そうしたらそれらの人たちの救いについて教会は責任があるということです。鍵を持つというのは名誉なことです。そしてそれは素晴らしい特権です。でもそれを正しく使うことを神様は教会に求めていらっしゃいます。私たちがイエス・キリストを生ける神の御子キリストです、イエス様を生ける神の御子キリストですと信じるならば、私たちは教会であり、そして私たちには天の御国の鍵が与えられているのです。この鍵はしっかりと管理し、しっかりと使う必要があります。私たちが地上でつなぐなら、天においてもつながれており、私たちが地上で解くなら天においても解かれているのだ。人々を罪と迷いと暗闇と絶望の中につなぎ止めておくことも私たちにはできる。でもその扉を開いて多くの人々を解放して救いの中に招き入れることもできるの。そういう意味でペテロは大変なものをいただいたなと思います。そしてそれはペテロだけではない、私たちもまたその御国の鍵を任されているということです。それはこのイエス様を生ける神の御子キリスト信じ、十字架と復活を述べ伝える、その天の入り口のゲートの鍵です。私たちはこの鍵を持ってこの世界に今派遣されています。この鍵によって私たちは誰を解き放つでしょう。この鍵を使って私たちを誰をつないだままに置いてしまうでしょう。私たちはこのペテロがここで与えられた約束、その約束を本当に大切なものとしてお預かりして、そしてそれを使っていく責任を任されています。さあ私たちはこの方を誰だと言いますか。そしてその言った通りの信仰を持って私たちはそのクリスチャンらしい、教会らしい、そしてこの地において人々を解放するその鍵をどうやって使っていくでしょうか。道具は使わなければ役に立ちません。この鍵を使って私たちは多くの人を天の御国に導くことができるのです。ただそれはイエス様が、十字架と復活を成し遂げてからのことでした。20節、その時イエスは自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められたと、面白い注意書きが添えられています。実はまだこの時は時が来てなかったんですね。イエス様は十字架にかかるその時まで弟子たちには観光令、口を閉ざして口にチャックしとけと言われておりました。彼らはそう禁じられて、そしてどう思ったでしょうか。私たちは大変な情報を持ってしまったんだなと思います。 その情報を
誰にも言ってはいけない
って言われると言いたくなるけどねでも彼らは本当に口をつぐまされました。十字架の時まで、その時が来るまで。そしてイエス様は彼らの口を開かれて、この方こそ生ける神の御子キリストなんだと弟子たちに大きく口を開いて語らせる時を用意し、そして十字架にかかられました。それはかつてダニエルが、予言したまさにその年、その月、その日でありました。そして十字架と復活はまさにその予言通りに実現していったのです。イエス様は今私たちにはこの20節の命令はお与えになりません。イエス様がキリストであることを誰にも言ってはならないとここに書いてあるってね、御言葉使わないでくださいね御言葉はちゃんと文脈に応じてそのシチュエーションの中で語られたものですから、正しくその文脈コンテキストをきちんと掴んで使わなければなりません。今は恵みの時、今は救いの日です。イエス様の十字架と復活はもうすでに完成しました。だからこそ今私たちは口のチャックを外して、イエスこそがキリストである、誰にも言うことができます。言いましょう。弟子たちならば私たちはその良き頼りを預けられています。あなたは誰だと言いますか。そしてあなたの信仰の上に主の御業教会はなる。そして死の力を打ち破って前進していきます。その鍵を私たちが持っているのですから、それを使ってこの世界にイエス・キリストの解放の知らせを述べ伝える、救世、使いとなって、派遣されていきたいと思います。お祈りします。天の父よ、あなたはこの素晴らしい信仰をペテロはじめイエス様を信じる全ての者の心の中に聖霊によってお与えになりました。私たちは本当に意識しなくても、意識してもいろんな形であなたの導きを受けています。ペテロが本当にここで図らずもイエス様のことを生ける神の御子キリストですと告白したように、私たちの中にもその信仰告白が保たれています。どうぞ聖霊が私たちの心を強くして、私たちをイエス様への愛で満たして、この方こそ生ける神の御子キリストですと、どんな方々にも私たちが証しをし述べ伝えていく、そのような教会にしてください。ハデスの門もこれには打ち勝たないと死の力がこの世界を覆い、この世界を暗くしている現実を私たちはしっかり見ていますが、しかしあなたの光はこの闇の中に輝き、そしてどのような暗闇と死の力が襲ってきてもそれを跳ね返し、そして永遠の救いを人々に成し遂げていく力があります。どうぞあなたの御業がこの身になりますように、へりくだってあなたの前に人生を委ねしたあのマリアのように、私たちもあなたの御心が好みになりますように、ナルドの壺のように私を砕いてお持ちくださいと委ねるお互いにしてください。御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、歌います。神の光は世の小道の暗き隅にも照りつける。神様の御業を私たちも成していきましょう。
姉妹になるんだ、世界中のために一つになるんだ、あの家族ですね。はい、それでは、ね、感謝を持って礼拝の献金をします。私たちの献身と感謝の心を奉献のお祈りをお願いします。
全能なる父なる神様、あなたの御名をあがめ賛美します。あなたはこの1週間私たちに豊かな恵みを与えてくださったことに感謝します。私たちは虫のようなものですが、いつでも生ける神の御子キリストですとあなたのことを宣言できるように確信を持って言えるようになっていきたいと思います。あなたの御力によって私たちの信仰がさらに強められますように。捧げた献金は私たちのあなたへの献身の証です。神様が親を喜んで用いてくださいますようにお願いいたします。御手にお委ねし感謝して愛するイエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
では心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンや手法に出ております。おなれでない方ご利用ください。では祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と栄え、力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を取りましょう。
Oh
スキリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
祈りに心を用いる時となります。